次はこれは言っとかなのコーナー。
はい、これは言っとかなということで、先ほどちょっと、先取りして、まあ、自民党と民主党の違いって言いますか、それ言いますっていうことを、まあ、言ってましたけど、まあ、ちょっとそういうことについて話をしてみたいなと思ってます。結局自民党も民主党もあんまり変わらへんし、で自民党もあかんから民主党がしばらく政権、取ったらええやんと、まあ、そういう声って結構あるんですよね。で、まあ、今日は何回も出てますけど、 H 君も結局自民党と民主党の違いって何ですかという質問さっきもありましてね。だからね、なかなかねこれね浸透しないんですよね。ですから、まあ、まあ僕なりにこれ限られた時間ですけども、ちょっとまあ説明をしていきたいなというふうに思います。でまずね、そもそもまあ政治と、まあ政治、戦後の日本のね政治で考えていきますと、経済体制で自由主義経済を取るか、それともまあ社会主義経済を取るかっていうので、戦後しばらくまあ政治の対決がねありましたね。まあもしかしたら社会主義の政権が長くついたかもしれないけど、ね、社会主義共産主義の勢いがものすごく強くなって、周辺にはソビエトとか中国、そして北朝鮮、これね共産主義のね国ですよね。でそういう勢力強い中でね、日本はどうやという時に、まあ当時、占領があって、占領政策のまあ継続のような形で、まあ、アメリカがなんとか日本は自由主義陣営にしときたいと。で日本国内でもやっぱり共産主義とかね社会主義になりますとですね、やっぱり独裁的な政治を引くわけですね。で自分らの権威を高めるために、今までの歴史とかをね否定するっていうかね、消してしまうというねことがよく見られますけども、それはダメだということで、まあいわゆる保守勢力、保守勢力っていうのは今までの自国の歴史、歴史っていうのは人々のつまりすなわち営みですよね。そこで生まれたいろんな文化、慣習、そういったものを大切にして、で概ねそれを尊重していこうっていう、まあそういう勢力ですね。保守が、保守が合同して、1955年に自由民主党ができたと。だからまあ自由主義経済体制を取ってね、で、国の運営は、基本的に保守主義でいくと。でそういう勢力と、いや社会主義、共産主義的なね経済体制で、で独裁的に、そういうイデオロギーを持った人たちが政府に入ってやるというね、そういうまあ対決でずっと来たわけですね。これは55年体制でも、社会党っていうのは結局もまあ政権を取る本当は気概にかけて自民党と裏でまあ取引をしてたということですね。まあ結局そういうことで来て、実はねこれあんまり今も変わってないっていうことなんですよね。で自民党はそのまま保守主義ということで来たんですけども、そういうね保守主義の理念、日本人が大切せなあかん、先人が築き上げていろんな価値観ね、社会規範、そういうのを守っていくと。で日本というのは例えば村社会であり、家族ね、親族が中心となってね、それを核として構成される国だから、そういうのは守っていかなあかんと、そういう理念で政治をやってこれたか、ちょっとこれはなかなか微妙だから、自民党のね顔が見えないからね、民主党と似てるんであんまり変わらへんねろって言われるんですけど、基本的には自民党は保守主義で、で平成22年になって新たな綱領もまた作りましたけど、で保守主義っていうのを堂々と歌って、秩序の中に進歩を求めていくと。そして我々は日本の歴史、文化、伝統を大切に、過去の人々の営みをに敬意を払って、そこにで築かれた様々な成果というものに学んで、で悪兵はなくしていくと、こういう保守主義の、まあ、立場を、まあ、堂々と言って日本らしい日本を作るんだということを、まあ、言ってるわけなんですね。でじゃあ社会党ってどうなったかって言ったら、まあ、社会党は今は社民党という言葉が残ってるんだろうっていうことかもしれませんけど、社会党の一部は民主党の中にも入ってるんですね。横道衆議院議長ね、あの方そうですよね。 千葉恵子法務大臣、そうですね。で、公定期でね、あの対応遅れて、で、まあもう辞めましたけど、赤松農林大臣、あの方もそうですよね、もともとね。だから実は自民党対社会党みたいな構図残ってるんですよね。ただ、例えばまあ、ダブル辞任した、小沢前幹事長も、鳩山前総理も、これ自民党だから、なんか、一般の人は、あ、民主党って自民党的なもんもいっぱいあるよね、というふうな形で、自民党に対して批判してるんだけど、なんか妙な安心感というか、もあるっていう、なんか複雑なね、感じなんですけど、なんですね。で、まあ、社会主義のね、勢力っていうのはね、があるから、どうなんだっていうとですね、民主党って、法案提出断念しましたけど、永住外国人に地方参政権を与えるという法案出そうとしましたね。で、世論が反発して、で、とりあえず今はなしになってる。で、選択的夫婦別姓、夫婦の姓は違ってもいいじゃないということをね、これ出そうとしましたね。で、これも、とりあえずまあ、保留になってるけど、民主党というのはそんなやってもいいじゃんというような、実は政党なんですね。で、さっきまあ、社会主義、共産主義っていうのはですね、で、独裁体制を引く、そういう勢力。で、日本やったら、社会党と共産党でしたけどね。社会党の人が民主党残ってるから、そういうこと出てくるんですよ。で、社会党の人はやっぱりそういう独裁的な政府作らないといけないし、で、要は、そういうね、自分たちのだから権威を高めることが大事で、今までの過去のいろんなね、経緯とかあるとね、自分たちが一番偉いとならないから歴史とか否定したいわけなんですね。そうすると、人々の今まで日本列島で住まれたご先祖さんがやってきたことっていうのは、これやっぱり別に尊重しなくていいんですよね。もうそこで気づかれた価値、これは否定してもいいんですよね。で、つまりね、これ国家意識っていうのがね、自分たち日本国の国民である、で、この国を守っていかなければならないみたいな、そこで育まれた文化を守っていかなければならないみたいな、そういう考えがないから、これ簡単に永住外国人、外国籍の人にも地方で参政権与えたらいいじゃんということになるんですよね。で、いや、それが自民党なんかから言うと、いや、まずね、選挙権っていうのはこれ国籍を持って、で、この国に対する愛着とね、誇りを持って、そしていざ誘致となったらこの国のためにやりますという、そういう国籍を持っている人にしか与えられないと言ってますし。で、例えば、これからね、民主党ね、地域主権、これ言葉もおかしいですけど、どんどん地方に権限を持っていくということになったときに、例えば、より多くのことが地方で決められるっていうときに、外国籍持った人に、地方自治体のね、選挙のね、権限で与えられますかと。どっち向いてその人選挙を投票しますか。それは日本の国のことよりも、例えば自分の今国籍持ってる国のことを考えないでしょうかね。例えば今竹島韓国と日本領ですけどね、韓国のすぐ近くになってね、あそこにある自衛隊の基地の隣が韓国資本にも買われてるとかね、そういう風になってきたら、たちまち例えば安全保障のこととかでも問題出てくるのに、そう、地方でね、安全保障のこと、例えば原子力発電所を作るとかもね、地元が猛烈に反対したらね、できない、国のエネルギー政策に支障が出る。で、そういうことを、もう地方って大きな権限あんねんけど、そういうことも選挙権与えてもいいと。だからね、これ国のね、こと、国家意識、国の安全保障、そんなことね、あんまり考えないんでしょうね、そういう社会主義とかの勢力の人ね。あと、日本っていうのは、今でもね、いろんな人、家族のやっぱり絆を取り戻さなあかんと、地域社会の絆を取り戻さなあかんと、日本はここバラバラでやっていく国じゃないと、ね、キリスト教圏のね、欧米のような個人主義の国じゃなくて、やっぱり家族とか地域で結びついて絆を持ってね、で、強い人が引っ張って、弱い人はその中でみんなで助けてあげると、助け合いのそういう社会だというふうな機運高まってるんだけど、その根幹の家族でね、いや、もう夫婦、別々の名前でいいじゃないですかと。で、子供はどっちかでいいじゃないですかと。これ、孫ん代だったら、その、誰が家族か外から見ても分からなくなってしまいますよね。で、選択的夫婦別姓っていうのは、実は、ソビエト共産党政府が歴史的に実験してるんですよね。で、そこでね、結局、誰が家族か分からないとなるとね、 不倫が増えて、で要は婚外子が増えてね、戸籍に入らない子供とか増えてね、少年の非行が増えてね、国がねもうね統制が取れにくくなったんですね。それでやめたっていうね。だそんだけバラバラで治安も乱れるし家族も崩壊するって言われるようなことをやろうとする、そんなねことをねやろうとするんですよね。そういう社会主義的な考えを持っている人は、で自分たちの権威さえ高まったらいいと。で従来日本が家族というものを大事にやってきたけど、いやそんな歴史とかね日本の国の在り方なんか別にいいんです、否定しても。そういうのが社会党の的な考えなんで、そういう人たちが実は民主党にたくさん今生き残っているし、そういう考えの人もいると。民主党の政策を作っている人らなんて言ったら、そういう社会党の政策を作ってきた人がそのまま残ってるとね、いうことなんで、これ全然違うんですよね。だからまあ整理します。だから整理しますと、自民党は、まあ、自由主義経済を唱えて、そして、保守主義の理念を持って、我々の歴史文化、伝統を大事にすると。で、そういうことで一本でまとまってるんで、政党の、まあ、憲法とも言うべきね、会社で言ったら理念とか社是とかね、いうね、ものにあたる綱領というね、綱領というものがあるんですよ、ちゃんと。で、民主党には、さっき言ったみたいに、もともと自民党やったね、畑山さんとか大田さんみたいな人もいるし、社会党やったね、横道さんとか千葉さんとかね、赤松さんみたいな人もいるし、で、他の人もいっぱいいるし、これ、考えがね、整理できないんですよ。大事なことを突き詰めようとしたら絶対割れるんですよね。だから実は民主党には綱領がないんですね。綱領がないっていうことはこの国の青写真を描けないんですね。描けないっていうことはそらどんな政策も出てこないですよね、普通ね。だからフラフラしてるわけですね。高速道路のね、いや作る作らへんね、料金ただにする、いやただにはできひんね、それ一つとってもグラグラグラグラしてますね。で、普天間の基地のね移設問題も、あれをどこにするか、沖縄県外かなんとかいう以前に、日本の安保安全保障どうすんやと、軍事どうすんやと、中国北朝鮮ね、ロシア脅威はますます高まってますよ、その中でどうするんだということも、これ報道もされなかったけど、民主党内では議論できないでしょ。だってそんなことで考えまとまらないんですからね。だから全部場当たり的になっていくと。でも今世の中ではそういうことをなかなか認識されてないし、自民党もなんかまだ表には昔の顔の人が出てるし、なんか悪いイメージがあるんですよね。そのイメージによって民主党はまあフレッシュな感じでなんか良さそうみたいな期待感があるんでしょうね。しかしこの民主党の政権が例えば参議院でも過半数取って安定すると、さっき述べたような例えば外国人の地方参政権を与える問題とか、選択的夫婦別姓の問題とかね、そういう社会党のいわゆる革命を起こしたいと、ね、共産主義的な考えの革命を起こしたいみたいな感じの人たちの考えっていうのがドーンとこう出てくる可能性があるんですよね。だから実はこの政党の2つの違いをしっかりと認識をしていただきたいし、で私も自民党の人間としてそういうことはしっかりと訴えていかないといけないなと、で思ってるんで、ね、さっきも僕ツイッターとかね、街頭演説とかね、で、録画真珠なのか、ビデオ真珠なのかね、言いましたけどね、動画真珠なのか、そういうことも含めて、どんどん訴えていきたいなというふうに思います。はい、今回のラジオ真珠いかがだったでしょうか。これ収録をね、しながら、隣の H 君も、なるほどね、自民党と民主党もね、そういう風な違いなんですか、みたいな、まあ、ことだったんですけどもね、そうかな、あんまり僕、日常会話であんまり言うてへんかったかな、と思ったんですけど、まあ、ちょっとこれからは、まあ、政治の季節ですよね。これから本当にまだまだ政治乱れてしまうんじゃないでしょうかね。これ民主党が政権をね、取ってますと、結局考えが定まらないんで、場当たり的に今なんか受けそうな、ことばっかりポンポンとこうやってしまうっていうようなことがあるけど、肝心なことは通らないと、考えがまとまらないから避けるみたいなね、ことが続いてしまうと、世の中どんどんどんどんちょっと閉塞感が強くなるのかなと思いますね。今国会も、法案の通過が 55.6% で戦後最低だったということですよね。 で自分たちがこの世を通したいですって国会に出した法案が半分ぐらいしか通ってないというのは、これは本当にね、困りましたね。だからあんまり、いろんなことを議論すると党もグラグラするし、で不祥事も出てきて、で人気が下がるから今のうち選挙やってしまえみたいなね、まあこういうことなんでね、本当困ってるなと思うんですけども、まあ僕らのその自民党の若手も、これからどんどん頑張っていかなあかんなというふうに思います。だからこのラジオも今第1、第3水曜日にアップされてますけど、もしかしたら毎週アップぐらいの感じに増えるかもしれません。今日もですね、もう僕全部アドリブです。もちろん内容は考えてました、頭の中で。でも原稿なし、全部アドリブです。もしかしたらちょっと意味がね、曖昧なとこもあったかもしれませんけども、でもこれ乗りますね。喋っちゃうとアドリブの方が乗りますから、なんちゅうこのバイブレーションって言いますか、僕の心の叫びというか魂の震えみたいなのはより感じてもらえるんじゃないかなと思ってます。この調子でいけば毎週アップもできるんじゃないかと思っておりますので、これからもラジオを信じ、期待しておいてください。今日も最後までご清聴いただきましてありがとうございました。それではまたの機会まで、さようなら。